損保ジャパンの西新宿、
はい、
あそこ行って私なんか見たら、絵画展見た最後に、うん、なんか別のとこに絵を飾ってあったら、うん、それがゴッホのひまわりで、うん、びっくりした
損保ジャパンが、できた年が1883年、あのひまわりが描かれたのが1883年。
ああ、そういうことですか。
はい、ひまわりは全部で7枚あるんです。うん、7枚あるうちの1883年、まあ近辺に書かれてるんだけど、83年に書かれたひまわりがうちの会社と同い年だからって言って買って、でそれちょうど買った時僕はダイムで原稿書いてたよ。55億円投資、うん、まあ55億円っていうのはね、実際は53億円で手数料5億円で58億円で、あの手数料込みにするかどうか微妙だよね、値段って。
確
かに、うん、間に入ってる人もね、うん、でもね、あの損保ジャパン あの部屋のね、ゴッホのひまわりが置いてあるところって縦長の奥の壁に置いてあるんだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、はいはい、でやっぱりね、あれをあのみんな寄っちゃうんだけど、
うん、
引いて離れたところで見ると、
うん、
ゴッホの自画像に見える。あ、自画像と同じ構図だな。ゴッホは自画像が40点から
多いですよ、ね、
40点ぐらいあるんですよ。あの、なんでかっていうとモデルを雇う余裕がないので、ね、それから自画像でね、いろいろ実験するんだよ。人の顔で実験するみたいな、自分の顔って実験しやすいんで、あのいろんな手法を取るときに自分の顔で実験して、あの相手が変わるとね、実験にならないんだよね。
なるほど、
うん、だから、木田流星はレイコでやったわけだよ。
なるほどね。
レイコで死ぬほど実験するんだよ、
レイコ像ね。
うん、はいはい、うん、で これがまあ成長はするんだけども、これでいろんな実験をするっていうことができて、まあ大正時代っていうのは実験が日本の絵画の中で始まった時代なんだよね、
うん
うん、明治時代って西洋から入って西洋に学びに行くから、みんなフランスへ行き、イタリアへ行き、ドイツへ行き、一番最初の高橋義和っていうのはイギリスに習ったんだけど、向こうで習ってきて帰ってきたのが、まあ、あの黒田清輝とか、うん、そういう人たちがあの教える先生に、東京芸大の先生になっていくわけですよ、うん、で明治の時代はそれをやって、その留学した先生が今度教えて、その教え子たちが西洋風絵画を学ぶっていう時代があったんだけど、うん、大正時代ってね、はい、それが切れるんだよ。どうしてかっていうと、大正時代ってなんでこんなに自由になってるかっていうとね、うん、第一次世界大戦でヨーロッパの情報がスパーンってなくなるんだよ。
そうですね、うんうん、なるほど。
つまりかつて日本にはね、3回鎖国があったって言われてる。江戸時代の鎖国は有名だよね、
うん、そうですね、
うん、1回目の鎖国ってね、遣唐使の廃止なんだよ。
おお、なるほど。
遣唐使の廃止ってね、あれ鎖国なんだよ。向こうから来ないから、
はいはいはい、はい、
こっちから行かないと向こうからはなんか
来ない、
特になんかないからね、うん、来ないんだよ。だって南蛮貿易が来たのは、ジパングって黄金の国って宣伝、マルコポーロが宣伝してくれたから、
確かに
みんな黄金の国だと思って来たわけだけど、そう、平安時代にまだ日本そこまで知名度ないから、発展途上国なんで、で遣唐使廃止したらもう鎖国っていう言葉はないけど鎖国なんで、うん、この間に日本文化が乱熟するわけだよ。
ああ、なるほどね、
うん、入ってきた中国文化を日本流にアレンジしてどんどんどんどん変わっていく。仏像も変わり、絵画も変わり、漢字も変わり、
まあ、見本がなくなる分
だから絵巻物が生まれたんだよ。
あ、
絵巻物が生まれたわけ。引き目かぎ花っていう、あの目ピュッて旋回に花、ほら、あのもう少女漫画の基本があそこでできたんだよ。花、
うんうん、
花曲げただけだよ。花の描写ないんだよ、
うんうんうんう
ん、顔みんな一緒、
うん
うん、あのぽっちゃり顔の引き目かぎ花っていうお姫様の少女漫画の顔の描き方っていうのが中国にはないんだよ。あ、日本であるんだ。それで絵巻物っていうのができたわけです、
うん
うん、で絵巻物っていうのは面白いんだよ。演技というのが一番最初なんだよね。そのお寺がどういういきさつでできたか。
演技ね、
演技、
役者の演技じゃなくて、 何でしたっけ、演技の演技、
演技がいいの演技ですよ。
ああはいはいはい、
演技がいい、演技がいいの演技でね、これがなかなかね面白いのは何かっていうと、鎌倉時代にこの演技絵巻っていうのが大ブームになるんですよ。
はいはい、
それまではね物語、
うん
うん、もう国宝の嵐ですよ、あの源氏物語絵巻っていうのは徳川美術館にもありますし、東博にもありますけど、その、演技もあの最初は源氏物語絵巻っていうのはお姫様の読み物、
うんうん、
いわゆるまあ映画化されたっていうのと同じ、漫画化されたっていうのと同じで、ベストセラーが絵になった、
うん、なるほど、
う
ん、
でお姫様がこうやって読む、お姫様の片幅に作られてるんです。あ、巻きながらこうやって見ていく、うん、
それは絵巻物なんですか。
これは絵巻物のスタートなんですよ。
あ、なるほどなるほど、
はい、だから一番最初は物語物で貴族が読む、その次に鎌倉時代になった時に今度は仏教の縁起絵巻って、
うん、
四季さんがどうやってできたか、
四季さん演技、
それから北野神宮がどんな風にできたか、うんうんうん、まあ北野神宮ってのは菅原の道真ですから、
あれは
その辺のストーリーを
絵巻物の横スクロールで時間が変わっていくんですか、
う
ん、
はい、はい、そうです、
そうですよね、はい、横スクロールですよね、
はい、で同一画面の中にも一同図法って言って、
うん、
同じ登場人物が出てるっていうことは時間経過があるっていうこと。でも今日の映画漫画でもそれはあるよね、
うん、ありますね。
我々分かんない、なんでこの人とこの人は同じ人だけど、これこっからここまで時間こうやってこう動いていってこうなったっていうのは分かるっていうのは、うん、絵巻物の DNA だよ。
そういうこと、
あの我々の先祖が一回それを体験してるから、我々の DNA の中にスッて分かるようになってる仕組みで、絵画にはそれはなかった。まあ向こうの、キリスト教絵画の中にはそういう形態も見えないこともない、
うん
うん、であの紙にこうやってふうってやっていって、なんで鎌倉時代にそんなに縁起絵巻ができたか、縁起絵巻とね、高僧のエデン、一辺上人エデンだとか、
はいはいはいはい、
こういう偉いお坊さんのエデンっていうのと縁起物っていうのができたんだよこの時代ね、
うんうんうん、
なんでかっていうとね、宗教改革があったから、
はあ、
新しい宗教がどんどん禅宗が入ってきて、
うん、
奈良の仏教と日本の宗教改革っていうのが鎌倉時代に起こった、
うん、
マルチ・ルターであったり、ね、プロテスタントが出てるみたいに、
うん、
鎌倉仏教っていうのはみんなあれ宗教改革で武家がベースにバックについて起こってきて、カトリック対プロテスタントと同じ構図が旧奈良の仏教とそれから鎌倉仏教の対立のために宣伝合戦を行われた。
あ、それで巻物に
巻物がいっぱい出てきたんだよ、
うん、
でその巻物は何が面白いかっていうとね、シュールなんだよ、
うん、
シュールって何かっていうとね、例えばねあの空をね鉄のお皿が飛んでるんだよ、
は
あ、空を鉄のお皿が、
シギさん演技、
シギさん演技、
なんか見たことある
んです、シギさん演技の中にね空を鉄のお皿が飛んでるんだよね、うん、でこれは何でかっていうとね、これ宅発なんだよ、宅発ってわかる、お金とかを、
うん、あ、ご食べ物とか
を、お食べ物とか恵んでもらうお坊さんが、うん、でみんながそれを、ね、これ宅発って本来歩きながら、まあ、お経唱えながら回らなくちゃいけないじゃない、
はいはい、
それがねパーンって飛んでいくわけですよで帰ってきたらもうお金が入ってた
ドローンですね
そうそうドローンが、うん、みんなはね あれにお金を入れたいってやってる絵なんだよ、うん、それを化け物にしてそれを模写して全部に配るわけですよ。
なるほど
っていうシュールでしょ。
シュールですね。
それからね、今日我々はあの雷さんっていうのをあのドリフの高木ムーさんのあの雷さんをなぜあのイメージであるかって、
うん、
あれ北野神宮の演技マスターなんだ
よ。雲の中にいて、
おう、あと三階学校で虎の割れで、で、なんかこう太鼓のあれを背負っているっていう、あの雷さんのイメージって、北野演技で、北野神宮の演技の絵の中に初めて登場したんだよ。
はあ、考えたんですよ、
これ。それが過去の記録の中で初めて出てるんです。うん、それだけどおかしいよね。
うん、
おかしいよね、あるんで。
おかしいです
ね。まあ、もしかしたら。なんで鬼をみんなはあの絵で浮かべるんだろう、
うん、
最初に作った人。あれ著作権だったら大変だよ。
まあそうですね。
みんなので、それが 多分ね他の絵もあったんだろうけど、みんなの方で、うん、これはやっぱり一番わかるよねって、うん、菅原道真っていうのが、うん、藤原の紙幣にの陰謀でこう飛ばされたわけですよ。でそこで無念の死を太宰府で遂げるわけですよ、うん、でみんながそれで当時はあの京都都ではさ疫病がありそれから自然災害がありっていうことで、これはたたりじゃないかって言って、うん、まあたたりとか陰陽師とかっていうのが日常だった、うんう
ん、ですね、あの頃は、ね、
時代だからね、うんうん、でそこでたたりとして書かれている一番いい段はクライマックスの段っていうのは第5巻の鬼が出てくると、あの雷さんが出てきてキャーってやってると、で雷の今稲妻もグワーって書かれてるわけですよ、
うん、稲妻がね、うん、要するにギザギザで書かれてくるわけです ね。
稲妻をギザギザで書くっていう表現って、うんうん、
すごい
一番笑っちゃうのはね、みんながうわーって貴族が逃げてるんだよ、うん、そこで一番悪のあの紙幣、藤原の紙幣、時の平と書いて紙幣っていうのがいるんだけど、時平紙幣っていうのがいるんだけど、こいつがね、うん、雷退治してやるっつって刀振り回してんだけど、刀一番食べてね。
ああ、なるほど。
雷ね。
確かに、考えてみてもね。
うん、雷に刀絶対ダメだよね。うん、一番ダメでしょ。うん、
一番やられちゃう、
うん。つまり、あの雷のイメージ、雷対刀にするっていうのは、刀に一番強いのは何かっていうところが、雷っていう。
あ、
もうそっから逆に来てるんじゃないかなと思うんだよね。
面白すぎますね。
うん、うん、なんかね。刀持って雷と戦おうっていうのがそれダメでしょって言いながら突っ込みながら面白い、ね、それから万代名越言葉、万代名越言葉、四大絵巻っていうの、万代名越言葉、これは何かって言ったら当時のまあ陰謀事件ですよ、
はいはい、
陰謀事件があって大天門っていうところが火事になって、
はいはい、
でこれは火をつけた
平安の話ですね、
うん、火をつけたの誰だっていう話になるわけですよ、うん、でそうするとね、トップがいて234ナンバー234までいるんだよ。でバンダイナゴンっていうのはあのナンバー4なんだよ、
うんうんうん、
でナンバー4でナンバー4に違いないっていう話になって、
うん、火をつけたのは、
もう火をつけたのは、
お天文に火をつけたのは
ナンバー4に違いないって言ったら、うん、垂れ込み情報が来て、
うん
うん、あの取り調べ、当時も一応裁判があるから、
うん、
そしたらそのナンバーフォーの部下が私がやりましたっていうのが出てきたんだよ。
お、
うん、それでナンバーフォーはしゃ、あのもう罪を問われるわけですよ、
うん、もうそうですね、
はい、でことがこれで終わったと思ったらそうじゃないんだよ、
はい、
実はおかしいじゃん、その家来がやりましたって簡単に出てくるっておかしいよね、うんうん、おかしいと思わないといけないね、おかしいよね、
うん
うん、で実はこれはナンバー2とナンバー3が組んで、
う
ん、ナンバー4が最近勢いが出てきたんで、うん、自分たちの地位が危ないから落とすために、うん、その手下を家来を寝返らせて落とし入れた、うんうんうん、実は無実だったんだよ、
うん
うん、ということが調べでまた分かってきたんだよ、内部告発で。
そういう絵巻物なの？
そうそうそう、
複雑な話
ですよ。複雑でしょ。絵巻物っていうのは文字と絵で表現する、文字だけだとね難しいと思うんだよ、うん、これこの話は、うん、映像がないとダメでしょ、
うん
うん、今僕名前飛ばしてやってるからね、
うん
うん、名前入ってきたらもっと難しいよね、
いや、そうそう、
うん、で面白いよね、冒頭が火事の場面から始まるんだよ、
はいはいはい、
で
キャッチーですね、
まあ、もう映画の基本なんだよね、
うん、
2番3番がこれで一応流罪になるんだけど、そこですぐ亡くなるんだよ、
うん、
流罪なんだけどすぐ亡くなる
ん
だ
よ、うん
うんうん、流罪になっても亡くなる必要はないよね、
うん
うんうん、暴殺ですよ。
あ、そうですか、
うん、実は全ての話の筋書きはナンバーワンがやってた、
なるほど、
自分の地位を固めるために
、うんうん、そういう絵巻物なの、
それが藤原の本家だから。
へえ、藤原本家やばいですよ。
本家っていうのは北家だよね、うん、一番藤原良房元常っていうこの藤原北家、代々藤原家っていうのの一番王道は そのナンバーワンのやつ、うん、仕方がないの、それなくなったんだったらうちの息子にやらせるかって言って、ちょっと元その前ちょっとやりなさいってナンバーツー、自分の息子をナンバーツーになってがっちりその後固めた、うん、というお話なんだよ。でこの話は当時は当然書けないよね。
そうそうですよ。
だから鎌倉時代に書かれてる。
ああ平安の話を鎌倉で書いてるんですか。
はい、要は後白河法皇の時代です。一番多いのは後白河法皇の時代にいっぱいそんな話が書かれてるんですよ。うん、うん、で要は自分たちに権力を取り戻すためにいろんな、うん、自分たちに有利な歴史資料を揃えるためにその時代にいろんな絵巻物が作られている、うんうん、それで何が面白いってね、まずね絵巻物ってね、あれ日本画って、あれなんですよ、紙の上の一番紙体は紙です、描かれてるもの、うん、時々上等のやつとか絹だけど、絹にしても紙にしてもね、洋画と違うところは何かっていうとね、油使ってないんだよ、煮釜なんだよ、海苔、うん、海苔で岩絵の具を貼ってあるだけなんだよ。だからポロポロ落ちるんだよ。
え、
ポロポロ落ちるんですよ、はいはい、あれクレヨンって落ちるでしょ。
ああなるほど。
同じ同じ、
フィクサーチーフ
染み込んでないから、あそうスプレーかけてないから、
そうですね、フィクサーチーフかけてダメ
だよ、かけてないからどんどん落ちるんだよ、うん、鉛筆ですら落ちるよね、うん、
落ちる落ちる、
うん、それと同じなんですよ、うん、あの日本画っていうのは本当にね、落書するんですよ。だから展示が限られてるんです、うん、行くと寒いでしょ。
寒いです。
あったかくすると落ちちゃう、温度が落ちちゃう。だから温度下げて、で照明も下げて、最近 LED が出てきたらだんだんやっと雨るんだって、うん、年間国宝60日までしかあの公開できないっていう、そうやらないと残らない、うん、どんどんあの紫外線でやられていっちゃうところもあるしね。それで、はい、巻物なんか巻いてあるからね、
うんうん、やばいですよ、これ
長いのはね何十メートルもあるんですよ、うん、でやっぱり前の方が傷んでるのね。
ああなるほど
あの、うんうん、あの一巻がなかなかビデオで開かないっていうのと同じなんだよ、
うん、あなるほど、
後ろの方が
綺麗だね。
ところがこれが面白いんだよ。一番最初にね、そのバンダイナムエコとかの場合ね、一番最後にもうこういう世の中私は嫌だ怖い怖いって言っているナンバーワンのやつのね顔が完全にハゲてるんだよ。それはどういうことか、うん、こいつだよってみんなが指さしてるんだよ。
なるほど
みんなが指さした跡がハゲてるんだ
よ。ああ
最後の方、一番最後の方に
こいつだよ
みんなが読みながらこいつこいつって書いてないんだよ。
ああなるほど、
書いてないんだよ。
ただあれなんですね、映画の本当にエンドロールの最後のところに
わーんってニュアンスで見せるだけで、うん、怖いわねって言ったことで終わってるんだけど、見てるやつはこいつだよって触るから顔だけがハゲてんだよみんなに。
あ